恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は、父の日なんですね。礼拝の後でお父さんたちに手作りのプレゼントが配られますので、ご期待ください。少し素敵な匂いのするプレゼントなんですけど、大勢にたくさんになりますと大変な匂いに包まれるということですので、プログラムの最後の部分に持っていきましたので、どうぞ楽しみにですね。箴言の17の6っていうところに、孫たちは老人の冠、子兵は彼らの父であるという言葉がございます。孫たちは老人の冠。この中にもお孫さんをお持ちの方々が何人かもいらっしゃるわけですけど、そういった方々を見てると、この言葉、ああ、その通りだなとですね、もう手放しに、文句なしに孫たちは可愛いとですね、教会の何人かのおじいちゃんおばあちゃんたちもおっしゃってるわけですが、それはよくわかるんです。しかしその後の言葉、子らの光栄は、彼らの父である。このところで、はたと考え込んでしまいます。逆だったらまあわかるんですね。すなわち、父たちの光栄は、その子供たちだ。よく親バカな者たちは子供をですね、本当に楽しみに、自分の誇りに考えるわけです。ところがこの御言葉は、子供たちの光栄は彼らの父であるというわけです。自分のお父さんを光栄、私の誇りとする子供たちが一体どれぐらいいるんでしょうかですね。でもそんな父親にさせていただきたいものです。こんな記事を読んだことがあります。一日一時間をもらった息子、それは成功しているある弁護士の証です。私が今までに受け取った最も素晴らしいプレゼントは、あるクリスマスに父が送ってくれた小さな箱でした。開けてみると箱の中には手紙が入っていて、次のように書かれていました。息子よ、今年はお前に365時間をあげよう。毎日夕食後の1時間をあげよう。それはお前のものだ。お父さんはお前と一緒に、お前の話したいことを話そうと思う。お前の行きたいところへ一緒に行こう。お前のしたい遊びを一緒に遊ぼう。その一時間はお前の一時間だよ。私の父は、この約束を守ったばかりではなく、毎年それを更新してくれました。そしてそれは確かに、私の生涯で最高のプレゼントでした。私が今このようにあるのは父のくれた時間のおかげです。まあ、今の日本の社会で父親が夕食後の1時間を子供たちにプレゼントしようというのは少々不可能かもしれません。でも何とか努力してこの父親に習いたいものだなと思うのです。しかし天のお父様、天の父はこの父親以上のことをしてくださいました。天の父は、その一人子イエス様をさえ私たちに与え、十字架で私たちのためにその命さえも捨ててくださって、蘇って、今私たちといつまでも共にいると約束してくださっているわけです。一日一時間ではない、一日24時間365日間、すべての時に共にいると、約束してくださっているわけです。その神様は、ヨセフと共に常におられました。愛されてお父さんの家にいた時も、エジプトに売り飛ばされた時も、奴隷としてポティファルの家で使われていた時も、 ポティファルの奥さんに誘惑された時にも、無実の罪で獄につながれていた時にも、神様はヨセフと共におられたのです。どんな時にも神様が共におられたということを知り、また考えるのはとても素晴らしい励ましを受ける道です。皆さんも、これまでの歩みを振り返り、ああ、あの時も、この時も神様が共にいてくださったんだ。あの時もこの時も神様が私を導き、支え、励まし、助けてくださっていたのだとですね、過去の様々な場面場面を振り返るのはとても楽しい作業です。私もそのことをよくやるんですね。もちろん振り返ると、あんなことがなければよかった、あんな失敗と思うこともあります。でも、そんな全ての過去の出来事を振り返りながら、でもあの時も神様いてくださったんだなとですね、この思い出すと、今がどんな状況であっても勇気が与えられ、励ましをいただくのです。希望が湧いてくるのです。ヨセフは17歳でエジプトに売られました。そして30歳に王様に認められて、王様の次の位、エジプトを支配するものになるのです。しかしそれまでの13年間は奴隷と囚人の立場で試みられ、そして練られていくのです。この13年間は、ヨセフにとって決して無駄な時間ではありませんでした。ヨセフにとっては実に貴重な13年間だったのです。彼は13年間、あることを待っていました。それは、あの少年の日に見た夢、二つの夢を見ましたが、あの夢と関連があったのです。すなわちヨセフの心の中には、具体的にはわかりませんけれども、神様があの夢を通して、私はいつか、何か、とても大切な仕事のために、とても大切な立場に置かれるのだという、幻を描いて、その日を待っていたのです。若い日に、高い、高尚な夢を描いて、それをいつも思い描く人は幸いです。神の子供とされた者たちはまた皆、年齢に関わらず、ぜひぜひ大きな夢を持って生きるものでありたいと思うのです。いいえ、私は何の夢も希望もありませんというのではとても寂しいのです。詩編の105編の17から19にヨセフについての箇所がありまして、その一節。彼の言葉、ヨセフの言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。彼の言葉がその通りになる時まで、主の言葉は彼を試した。ヨセフの若き日に見た夢が、その言葉の通りになる時まで神様は彼を13年間試したというのです。ヨセフにとって辛い苦しい試みの中で、しかし忍耐しながらその言葉がその通りになる時を待っていたのです。私たちの人生っていうのはこの待つということで貫かれています。皆さんも今何かを待っていらっしゃるでしょ？私何にも待ってるものありません。決してそんな人は一人もいないと思います。何かを待っています。ある人は、早く説教が終わらないかなと説教が終わるのを待ってるかもしれませんしですね。いろんなものをですね、待っているんです。待っていない人一人もいない。結婚の日を待っていたり、子供の誕生を待っていたり、入学試験の時を待っていたり、ある人は定年退職をして、自分の好きなように時間を使うその日のことを待っていたり、年金の支給が始まる日を待っていたり、子供の手がかからなくなる日を待っていたり、また、様々な楽しい夢をですね、その実現を待っていたり。もし皆さんが、待てよ。じゃあ私はいろんなものを待ってるというけど、どんなものを待ってるのか、待ってるもののリストを作ってみようとですね、リストをもし作り始めたら、いろんなたくさん さんのリストが出来上がることでしょうね。あなた自身の待っているリスト、あなたの家族として待っていること、またあなたの仕事の上で待っていること、教会員として待っていること、そうやってリストを作るとですね、すごいリストができると思うんです。あ、私はこんなにたくさんのことの実現を待っているんだと気づくはずです。ヨセフも今獄にあって待っています。ヨセフはこの間にどのように待っていたか4つのポイントでまとめていました。第1番目に、彼は忍耐して待っていました。この時代、忍耐という言葉はもう死後に近いぐらい、私たちの時代は忍耐することに非常に、なんて言いますか、難しい時代です。すべてがスピード、速やかに実現することが、ま、もてはやされるわけです。昔は3分間待つのだぞだったんですけども、今では到底3分間は待てないですね。私もコンピューターを使ってるんですけど、使い始めの頃はですね、手が遅いですから、このポンポンポンポン雨だれ式で、そしてそれがですね、パッとですね、日本語に、そして漢字に変わるとですね、もう驚いてですね、もうキリスト教用語をですね、こうやっていてもパッパッパッパキリスト教用語が出てきますので、初めの頃はですね、画面に向かって、もしかしてあなたクリスチャンなんてですね、そんな時代があったわけですけども、そのうちにだんだん手が早くなるとですね、この変換がこう遅いわけです。なかなかさっと日本語に変わらないので、もうイライライライラ、そうするといろんな新しい機種がですね、こう出てくるわけです。もう変換がさらに早くなったなんて機種の宣伝を聞くと、いいなぁとかですね、スイッチを入れてもなかなか画面作業が始まらない、立ち上がりが遅い、ああもうイライラするなんてですね、もちろん ご心配なく、一つの機種をずっと使って、いますので、そんなに立派なものを使っていませんけど、ですね。ですけど、本当に早く早く早く早く、ですね。我が家でも数年前から、電子レンジが、入ってきまして、ずっとそれまでは、そんなものはいらないと家内は言ってたんですけど、今一番喜んでるのは家内です。そして、本当にですね、冷たいご飯でもですね、中に入れると3分どころじゃない1分でですね、チーンといって熱々のですね、ご飯が出てくるわけですから、なんと便利な時代でしょう。しかしながら、残念なことですけど、私たちの品性、これは電子レンジでチンというばかりに一瞬のうちに高められるということはないのです。これだけは、いくらスピード時代であっても、そう簡単に引き上げられることはないのです。そして神様が私たち一人一人に一番関心を持っていらっしゃることは、私たちの品性がイエス・キリストに似たものになること。これがイエス様の私たちに対する最大の関心事です。この品性の高められることのためには時間がかかるわけです。エレミア哀歌3章26から28、主の救いよ、黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを追うのは良い。それを追わされたなら、一人黙って座っているが良い。本当に主が品性を高めるために首輝きを、様々な困難を私たちに与えて、そのようなことを通して私たちを引き上げようとしてくださる。ヨセフはまさにその獄の中で忍耐してそれを待ったのです。第二番目に、ヨセフから教えられる待ち方、それは静かに待つということです。私たちはしばしば静かに待つことができないで、心が騒ぎ、気がせいて、何も手につかない、心ここにあらずといったような状態に陥りがちです。しかしそんな時にこそ神様のお言葉を実行する時です。詩編の62編の一節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。私の魂は黙っ ってただ神を待つ、この静かに待っている、なかなか私たちにできないこの静まり方なんですけど、この静まり方のヒントになる有名なお祈りがあります。世界的に有名になっている祈りで、どっかで皆さんも目に耳にしたことがあると思うんですけど、一緒にこの有名なお祈りをですね、読んでみましょう。まず日本語で読んでみましょう。はい。お神よ、変えないことに対しては、これを安らかな心を持って受け入れることをえしめたまえ、変えるべきことに対しては勇気を持ってこれを変えることをえしめたまえ、しかしそのいずれであるかを見分ける知恵を与えたまえ。今度は、インターナショナルシートの方々によって英語で読んでいただきましょうか。伝わってますか？あ、そうか、修法がないんだ。ああ、残念でしたね。修法が言ってませんでした。ちょっと周りの人、ちょっと修法を、差し上げて、英語でちょっと聞いてみたいですね。はい、本物の英語で、ちょっと大きな声で読んでみましょうか。確かに、私たちそれぞれに、変えないことと、変えるべきことがあります。変えないことが何で、変えることが何か。それぞれがですね、ぜひご自分でリストを作成してみることをお勧めします。実は今日は、礼拝の前の、教会学校 AB、 今日は合同だったんですけど、今日のその祈りの言葉を書き出しまして、そして、二つの枠を分けてですね、変えないこと、変えるべきこと、みんなでですね、話し合ってですね、変えないことはどんなことでしょう、変えうることはどんなことでしょう、しばらくの間話し合ってとても興味深い答えが出てきました。例えば、変えないこと、妻を変えない、夫を変えない、これはもう諦めてしまおういただくしかありませんですね。夫の性格とかあるじゃなくて、夫の存在、妻の存在を変えないということです。はい。男であること、女であること、これも手術を受けるようなことはクリスチャンにしない方がいいですね。また自分の体質とか自分のある種のハンディ、それもある意味で変えない。またある答えはですね、自分の子供を変えられない、無理ですね。で、子供は言うでしょう、自分の親を変えられないですね。ある程度のこの経済状態、自分に与えられている経済状態、これもある意味でこう変えないこと。寿命を私たちは変えない。今のところこの教会の牧師を変えないとですね、そんな話も出てきまして、牧師の性格、これ変えないとですね、これは諦めていただきましょうということで、そんな話が出まして、変えるべきこと、まあ、あんまりたくさん言うとちょっとこちらの立場が悪くなるんですけど、夫が家事をもっとするように、これは変えるべきこと、そんな話が出まして、忙しすぎる生活、これも変えるべきことですね。また自分自身のある種のいろんな癖とか、いろんな生活のあり方を変えるべきこと。ぜひ皆さんもですね、そういったリスト作業をしてみると素晴らしいと思うんです。しばしば私たちの問題は、変えないことを何とかしようと心を騒がせ、それを変えることができないと言ってつぶやき、敗北感に陥ったり、変えるべきことを、これは仕方がないこと、どうしようもないことと初めから諦めてしまって、変えることをしない生活。ヨセフが主から知恵をいただいて行動したとき、まさにこの両方を見分けて、平安と勇気を持って働いたために人々の信頼を勝ち得たのです。本当に私たちが変えるべきことと変え得ないこと、それをしっかり見極めることによって、私たちは静かにその置かれたところで待つことができるのです。第3番目に、ヨセフは牢屋の中で使えつつ待つことをしました。もうヨセフの生涯っていうのは、 イエス・キリストの生涯を指し示す型、タイプの一つとして有名です。お父さんに愛されたヨセフが、しかし兄弟に裏切られて売られて、低く低く低く低く貶められて、しかしそのどん底まで行ったところから、ついには高く高く上げられて、エジプトの王ファラオの次の位に着く。このヨセフの生涯とヨセフの性格、品性、それはイエス・キリストの品性と生涯をよく私たちに見せる方なのです。イエス・キリストは神の一人子として、父なる神にこよなく愛されたお方であるのに、低く低く低く低く人間と等しく、いや、しもべの姿を取られて、ついには犯罪者として、犯罪人の間に十字架につけられて、さらに低く低く墓に葬られて、しかし高く高く上げられて、父なる神の右の栄光の座に着かれた。まさに、ヨセフの生涯はイエス・キリストを指し示す青写真のような人物です。ヘブル書の12章の8、ごめんなさい、ヘブル書の2章の18節で、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。同じくヨセフも、自分自身が奴隷の身、囚人の身に貶められ、数々の苦しみを受けましたので、他の人々の苦しみ、悲しみを思いやることができるものとされたのです。確かに若き日のヨセフはそうでもありませんでした。自分の見た夢の話をシャーシャーとですね、お兄さんたちに聞かせて、そしてお兄さんたちの妬みと憎しみをかき立ててしまいました。すなわち、あの少年時代のヨセフは他人の心を思いやるという点でまだまだ幼かったのです。しかし今は違います。6節、7節。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると、彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの帝臣たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。多くの人々が自分のことしか考えられない中で、ヨセフは自らも囚人の身でありながら、他の囚人の様子に心を配り、その助けになろうとしているのです。この牧師をさせていただいていますが、牧師の誇りは、何よりもの誇りはイエス・キリストとその十字架です。そしてもう一つの誇りはパウロに倣って、教会員です。私たちのこの教会、多くの方々が導かれて、しかし、お一人お一人を見ると様々な試み、苦しみを通らされています。今まさに、病床にあるお方、また仕事上、経済上の大きな問題を抱えていらっしゃる方、人間関係において、職場で家庭で大変な戦いを今くぐられておられる方、この世との戦いで疲れ果てている方々、本当にですね、表面から見ればわからない多くの戦いを今すでにまさに通らされている方々が多くいます。しかし、そうした中で、お互いが、そのお互いの痛みを悩みを慰め合い、励まし合い、具体的に自発的に使い合っている、その姿を多く見聞かされています。私自身、私ごとで恐縮ですけど、ここ数週間、この不整脈、呼吸がこう非常に苦しくなって、呼吸が困難になって、そしてこう脈が非常にこう乱れてしまって、それがずっと24時間続く状態で、とても辛い日々をこう過ごさせられました。しかしそういった中で、本当にですね、多くの方々が心配してくださり、よく祈ってくださって、そしてそうした中で、私も不整脈、そうした同じ経験をしています。私はそういった経験の中で、これが良かったですから、どうぞこれをって言ってですね、この豆乳を持ってきてくださったり、ある方はですね、美味しい蜂蜜を届けてくださったり、そういったものを持ってきてくださいって言ってるわけじゃないんですけど、その心ですね、本当に豊かな愛と祈りに支えられて、とても幸いな時を過ごしているわけです。 皆さんのお祈りによって本当にですね、ここ数日とても調子がいいので感謝していますが、ご自分の必要も多くある中で、この他の人の必要は何かと考えて、それに応えていく。教会っていうところはまさに、ヨセフのような、多くのですね、ヨセフさんによって支えられ、飾られているのだなっていうことをつくづく経験させられています。さあ、最後です。第4番目に。望みを捨てないで待つということです。ヨセフも、望みを言えば、監獄から出たかったのです。無実の罪を晴らしたかったのです。検釈官庁の夢の解き明かしをした後で、ヨセフは彼に心を込めて頼みます。14、15。あなたが幸せになった時には、きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。もしていないのです。彼は出たかったんです。ヨセフの夢の解き明かしの通り、検察官庁は自由の身となり、元の地位に戻され、調理官庁は処刑されてしまいました。ところがです、検察官庁、王様にお酒をですね、こう、持っていく、非常に身分の高いですね、仕事なんですが、許された喜びで、有頂天になってしまって、ヨセフのことをすっかり忘れてしまいました。23節。ところが、検釈官庁は、ヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまった。そして41章の一節。それから2年の後、なんと2年間、忘れられた存在になってしまうのです。人間的に見れば、万事休す。絶望的な状態です。ヨセフは、この検釈官庁に望みをかけていただけに、その後のなしのつぶて、何の変化も起こらないことで、ああ、忘れられてしまったんだ、とですね、ヨセフもがっかりしたと思うんです。大きな失望を感じたと思うのですが、しかしヨセフは絶望することなく、神様の時を待ったのです。この時、時間。この時っていうのは、私たち人間の手の中に握られているようでいながら、いいえ、時は人間の手に握られてはいません。神様の御手に、それも愛の御手に、時は握られ支配されているのです。そして万事が神様のシナリオに従って進んでいくのです。その途中経過だけを見ると、どうしてこんなことが起こるんだろうと思うようなことが、特にヨセフには続きましたね。兄弟に売られ、ポティファルの家に奴隷とされ、その妻に言い寄られ、無実の罪で獄に入れられ、その上、忘れられて獄につながれたまんま。しかし、なんと、どうしてこんなことがと思う、その一つ一つのことが実は絶妙のタイミングで、神様のご計画の実現に一歩一歩近づき用いられていたことを私たちは知るのです。自分の目で見て、ああ、もうダメだ、絶望だ、と思えることでも、ぜひとも、それを主の前に持っていって、主の時を待つ。しかし、そんなことは、ヨセフだから起こったことであって、私のような平凡な、ただの人間には、そんなにうまくはいかないでしょう、という方がいるかもしれません。いいえ、ヨセフに起こったことは、あなたに起こること。主の目にはあなたもただの普通の人ではない。御子さえも惜しまずに与えてくださったあなたは特別な存在。だから私たちは望みを捨てないで待つことができるのです。聖歌の526番、ちょっと開いてみましょうか。聖歌526番、罪に沈む名が共にという賛美ですが、この3番にこういう歌詞があります。悪魔の手は長心を堅くなに成したれど、神の御手は長胸に御歌を奏でたまわん。悪魔はあなたの心を堅くなにしてしまったかもしれません。しかし、いいえ、絶望することはない。神様の御手はあなたの胸の中に歌を、 賛美をもう一度奏でてくださるというのです。実はその3番の原詞、その英語のですね、元の歌詞を見ると、その長胸に身歌を奏でたままのところが、切れてしまった弦がもう一度鳴り始める。そういう英語になっているのです。切れてしまった弦。私たちはもうダメだ。弦が切れてしまったから。しかし、神様はもう一度、その切れてしまった絶望と思われていた、その弦を通して素晴らしい音楽を奏でてくださる。私たちもそれを経験できるのです。今日、どうぞ主を待つことを学びましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。